がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。ご一緒するのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私小賀良子です。今回はゲストをお迎えしています。 NPO 法人がんと暮らしを考える会理事長顕美拓也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
坂本さんと顕美さんはお会いされるのは初めて、
うん、なんと今回初めてなんですよ。
そうです。
でも私はもういつもうあれですよ、10年ぐらい前から顕美さんウォッチャーというか、まさに今日ちょっと取り上げていただくがん制度ドッグを、まあ、立ち上げられたあたりからもう本当にずっとがん制度ドッグのこともそうですし、でそれを作ってこられた顕美さんのいろんな場所での発表とかをお聞きし、でやっぱり患者さんだとかやっぱり医療者も結構今日お話しするような内容ってニーズが高かったりするので、何かこうないですか、いいツールはないですかって言われると勝手に自称候補隊長として顕美さんのこと紹介してました。
ありがとうございます。
あとはちょっとですね、すごい仲のいい看護師さんがですね、顕美さんと一緒に働いた時期もあったりして、勝手に、はい、ご縁があると思って今回ぜひお願いしたいと言ってお呼びした経緯があります。
そうだったんですね、はい、じゃあ本当に直接は初めてだけどもずっとご存知でいる関係性だったっていう感じですね、
は
い、
そうですね。私の方も坂本さんの方はもう記事とか講演とかではい、しょっちゅう拝見してましたのでまさかちょっとこういったご縁いただけるとは思ってなかったところなので、はい、非常に光栄です。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。なんか、織姫と彦星状態です。
その、顕美さんなんですけれども、今回、坂本さんがね、本当にもう、いろんな周りの方にもご紹介されているということですけれども、今、がんと暮らしを考える会ということで、どんな活動されてらっしゃるのか、教えていただけますか？
はい、がんと暮らしを考える会は、がん患者さんの経済的な問題であるとか、就労問題に対して、問題の提起と問題の解決っていうところの両方を図っていこうっていう団体でして、で、特に、我々の方は、社会保険労務士とか、ファイナンシャルプランナー、税理士、で、弁護士なんかが、そこの会員として参加していて、で、まあ、そこの中心に、まあ、私の方が看護師として、患者さんの困りごとっていうところを提案しながら、まあ、他の専門職に課題解決を一緒に考えていくような団体です。
はい、ありがとうございます。坂本さん、その中心にいらっしゃるのが顕美さん、もともと看護師さんだったということでね、うん、患者さんのこともよりこう現場で身近に分かってらっしゃるお立場ですよね。
そうですね、やっぱりこう臨床現場にいると看護師さんって一番患者さんにとって身近なんですよね。あとやっぱりこうお医者さんとか他のいろんなメディカルスタッフって自分の専門性みたいなところにすごくこう注視する、まあそれはそれで必要な仕事なんですけども、看護師さんって患者さんとかご家族全体をこう本当にこう全体を捉えるっていうんですかね、というお立場だなというふうにいつも感じていて、そういう意味できっと臨床的な関わっておられる課題の中できっと経済的なところだとか仕事のことだとかっていうところも問題意識をお持ちになったんじゃないかなと、はい、勝手に、はい、そう思っておりますが、どうでしょう、顕美さん。
そうですね、一応私、うん、今も訪問看護ステーションで、うん、まあ、所長として勤務をしていまして、でまあやっぱりその中で病院の中だと、まあ、治療の話中心になるんですけども、うん、訪問看護っていうところではやっぱりまあ仕事続けながら、体調悪い中でも過ごしてらしたりとか、あとご家族と接する機会も結構あったり、うん、あと、まあ、やっぱり家の大きさであったりとか、うん、古さであったりとか、あと、まあ、家族構成なんかも、うん、在宅だとよくわかるんですね。うん、で、まあ、そういったところで、こう、日常生活と治療と、それから、まあ、困ってらっしゃる現状とっていうところを、うん、まあ、いろんな角度から見やすい立場にあるっていうのは大きいかなとは思います。
うん、そうなんですね。そして、顕美さん、がん制度ドッグという、本当にもう坂本さんも周りの方にね、お話をされてらっしゃる、このキーワード、がん制度ドッグ、このことについても教えていただけますか？
はい。がん制度ドッグは、がん患者さんが利用できる可能性のある制度の、洗い出しっていうのを目的としていて、洗い出しっていう意味では、経済的な問題に関わるあらゆる制度っていうのを念頭に置いていて、で、まあそういったところでは、公的なものも、それから民間のものも、まあ両方ワンストップで確認できるようにっていうのを、目的に作ったウェブサイトです。
坂本さん、本当にその、うん、いろんな制度を横断して、うん、まあ、患者さんやご家族、ご本人が調べるっていうのはなかなか難しいですもんね。
そうですね。本当に私も時々患者さんと一緒にアクセスすることがあるんですけども、がん制度ドックのすごいいいなって思うところは、そこにご自分のこう年齢とか、加入している保険だとか、いろいろと自分の属性っていうものを入れていくことで、一旦、それに当てはまりそうな、その条件に合致している制度っていうものが、網羅的に、お示しいただけるんですね。まあ、そこから自分が今調べたいと思ったところにアクセスできたりするので、そういう仕組みってなかなかないなっていうのが、まあ、非常に、私もいろいろ制度を扱う人間ではあるんですけども、やっぱ改めていつもこう、患者さんと一緒に見ると、ああ、そうだ、私この観点からの制度の話、できてなかったなとか、そういう気づきを得るような、そんな構造になってますね。
ケミさん、看護師さんとして活動されてきた中で、このがん制度ドックを作ろうと思われた背景っていうのはどういうことだったんですか？
そうですね。私が、まあ、もともと制度をどうこうするっていう目的ではなかったんですね。で、当初は、まあ、私、大学院で経営学の方をちょっと、やり始めまして、で、その時に念頭にあったのが、公的な保険以外に、民間の保険って医療現場で何とか活かせないものかっていうところで、生命保険のことを研究してたんですね。で、生命保険のことを研究していると、生命保険っていうのは、立て付けとして、申請主義っていうんですけれども、書類を、まあ、今このタイミングで自分が該当するっていうのを理解した上で、きちんと書類を取り寄せて、で、書類に適切に記入をして、出して、で、結果として審査に通った時に初めて、その保険金なりが手元に届くっていう形で、そういう申請主義っていう形で成り立っていて、で、当時まあ、2006年とか7年ぐらいだったんですけども、当時は保険業界がですね、やっぱり申請主義の問題で結構叩かれていた時代だったんですね。で、まあ、生命保険の中に特に生命保険っていうのが、まあ、亡くなってから利用できるものなんですけども、余命半年っていう診断を受けると、生前に給付されるリビングニーズ特約っていうのがありまして、で、そういったものが、実はほとんど知られてないっていうことと、あと生命保険会社も広報していない。それから、患者さんたちはもう当然それを調べる体力も気力も、それからそこにまあ、なかなか目が行き届かないっていうような状況もあって、うん、知られてない制度が結構まあ、あるなというところが分かったんですけども、よくよくこう自分のところの足元を見て考えてみると、訪問看護で使ってる介護保険もこれ申請主義だったんですよ。
うん、
で、振り返ってみると、日本の制度の立て付けがほとんどがこう申請主義で出来上がっていて、で、そうすると、まあ、適切なタイミングで適切な制度にアクセスしていれば、ひょっとすると悩まないで済んだ方たちって結構いたんじゃないかっていうふうにして、うん、そこから在宅にいる患者さんで困ってる方の事例を通じて、まあ、専門家の人たちと一緒に制度の洗い出しをしたっていうところが、そもそものちょっときっかけには、なるところです。で、そういったところからまた公的なものの洗い出しと合わせて民間のものの洗い出しっていうところも注目しながらやってきたっていうところがあります。
そうだったんですね。いや、本当にその知られてない制度がたくさんあるっていうのは、例えばそのがんだけではなくっていろんなもので保険を利用するときに、ああ、知らなかったっていうことね、坂本さん、確かに結構私もあるなと。うん、つくづく思うんですよね。そういうのやっぱりまとめてその一箇所にアクセス、サイトにアクセスすることで自分の状況を入れるとわっとわかるっていうのは本当に素晴らしいなと感じますね。
うん、本当に日本のこの申請主義っていう立て付けの制度のあり方って、まあ、時にですねちょっとストレートな言い方をすると、やっぱ知らなかったがゆえの損失だとか不利益っていう風になりかねないっていう風な危機感も確かに私も時々感じることがあって、例えばこれまでの放送でもお話ししたような高額療養費制度の還付のを受けていくっていうことを一つとっても、やっぱりこう20年ぐらい前とかって、それこそ私一番長い方で、高額療養費制度の還付金ってこう遡れるんですけど、2年間遡る。 出るんですね。まあ、逆にそれが限界なんですけど、2年間丸々、まあ、存在を知らなくて治療を受けていて、で、まあ、初めて存在を知って、2年分還付金の申請をしたっていう方がいました。でもその方が、やっぱりその困ったって言語化した時のきっかけって、これ以上医療費がもう持ち出せないので家計から。治療を中断しようと思ってるっていうところまで思い悩んで、初めて困ってるって言語化できたっていうところで、この制度を使うとか、そういう話の時に、やっぱりこれって困ってるって言語化できる人、言語化した人だけのものではなくって制度って、本当にこう普通に自分が何かその生活の状況が変わった、怪我とか病気で状況が変わった時とかに普通に使えるものとして、情報を知り得ることができる。まあ普通に生活の中に馴染んでいってほしいなっていうものだなっていうのをいつも常々感じてるところです。
本当にそうですよね。状況が変わって新たに使えるようになるものとか、申請できるようになるものっていうのがあるので、最初分かっていたものから、また新しくね、情報を得るっていう意味でも、がん制度ドッグのそのニーズっていうのは非常にね、高いと思います。ケイミさん、この辺、その状況が変わるからこそ利用する意味があるっていうところも、やっぱり重きを置いて開発もされたんでしょうか？
そうですね。やっぱりまず一つは、日本の制度の多くが、まず診断がついたり、あと治療が始まったり、あと仕事を休むとか、仕事に戻り、戻ろうとする意欲があるとか、あとは体調が悪くなるとか、まあ、何かができなくなるとか、まあ、そういったこう状況の変化によって、利用できる制度が変わってくるんですね。で、それをその都度ごとに制度を、学ぶっていうのは結構体調が悪い時に学ぶのはもうハードルが相当高くって、で、そういったところでは状況が変わる時とか、あとは変わって、後とかにでも今使える制度とか、この先こうなった時に使える制度っていうのをやっぱり探していただく必要もあります。で、あとはですね、やっぱりその体調とか治療状況だけじゃなくて、実は我々の方でもやっぱりいろいろ相談を受ける中で出てくるのが、例えばフリーランスの方であったらフリーランスの制度って実はあまりなかったりとか、あとは例えば離婚を考えている方であったら、じゃあそこのにおいてじゃあどんな風な制度がどういう風に影響してくるのかとか、あとがん治療も本当に治療が大変な方ばかりではなくて、ちょっと目処が立って実は治療に費用をかけてしまったんだけれども、まだこれからあと20年30年生きていかなきゃいけないから、老後のお金を貯めたいっていう人も中にはいらっしゃって、じゃあがんの経験者が保険に入れるのかって言ったら、じゃあどんな蓄財方法があるのかとか、そういったやっぱり経済的な悩み事ってシチュエーションによってどんどん変わっていくところがあるので、まあそういったところもやっぱり制度使う側としてはいい何かキーワードが転がってないかっていうのが、まあ見つかるようにできればいいなとは思ってます。
そして実際にこのサイト拝見すると、利用者の声っていうところがありまして、私患者さんとかご家族の声がメインなのかなと思っていたら、その企業の人事課の方だったりって、その制度を会社として運営する側の方もかなり参考にされていらっしゃるようですね。
そうですね。やはり企業側も自分ところの従業員頑張って働いてほしいとか、あと、この人が困らないようにしたいっていうふうにあるんですけども、企業の中だと、やっぱりどうしてもその企業の制度っていうところで限界があったりするので、逆にこういうウェブサイトを紹介することで、企業としてできることはここまでで、そして、あなたに対してはこういう制度がひょっとしたら使えるかもしれないからっていう助言に使ったりとかされてるようです。はい。
そうなんですね。いや、坂本さんが本当に周りの方にもこのサイト一緒に進めて、こういうサイトあるよって、私もかなりね、この番組が始まった当初から坂本さんにこのサイトのお話は伺ってましたが、とても力強く応援に、ね、なってくれるサイトですね。
そうですね。で、あと、私ちょっとそう、ぜひちょっと今日、ケミさんにお伺いしたいのが、がん制度ドッグってウェブサイト自体も、本当に大事な活動の主軸となっておられると思うんですけども、それ以外にも、例えばその病院に出向かれたりだとか、 何かイベントというか、なんていうか、患者さんが生に、はい、でご相談できるような活動も確かなさってますよね。
そうですね。はい、まあ、まず制度って、制度だけで考えると、うん、たくさんの制度があるんですけれども、大きくやっぱり公的な制度と、それから会社とか、うん、まあ、社会保険なんかの制度と、それからあと民間の資産とか資産運用とか税金なんかの制度っていうのところを、まあ、大枠で考えたときに、病院での相談っていうところでは、うん、やっぱりメディカルソーシャルワーカーが力になっていただけるんですが、まあ、ただその一方、ソーシャルワーカーさんの方たちの中では、やっぱり、まあ、民間の保険だったり、うん、あと金融資産とか税金のことまで、なかなか網羅できないところはありまして、まあ、逆に言いますと、そういったところで、随分エネルギー割いてらっしゃるソーシャルワーカーさんもたくさんいるんですね。うん、で、私たちの方は、まあ、そういったファイナンシャルプランナーだとか、うん、社会保険労務士だとか、そういう、まあ、専門職が何人もおりますので、公的な制度を病院でのソーシャルワーカーさんが解決しながら、民間の、まあ、住宅ローンのことであったりとか、あと家計の問題はファイナンシャルプランナー。で、あとは、職場の制度とか、年金、ことに関しては社会保険労務士にっていうような形で、病院にファイナンシャルプランナーと社会保険労務士が行って、で、病院の患者さんの相談を受けるっていう取り組みを、もう2013年から、かれこれ10年ほど続けています。
そうですよね。私どもの病院にも、ケミさんのところからではないんですが、やはりこう、社会保険労務士さんとか、あとは、ハローワークの出張相談の方が、ファイナンシャルプランナーさんを持ってたりして、やっぱりですね、医療の現場にいると、当たり前というか、まあ、どうしても、こう、病気のことと医療のことに注視してますけど、やっぱり患者さんって社会の中で生活をしていてっていうところなので、今、ひけみさんおっしゃった通りで、生活の再構築みたいなことを考えるときに、やっぱりファイナンシャルプランナーさんとかとの視点を交えながら一緒に面談とかさせていただくと、すごくこう、広がるんですよね。あれは、私、一ソーシャルワーカーとしても、多くの病院のソーシャルワーカーにそういう体験をしてもらってですね、相談の幅というかね、質をね、可能性をね、広げてほしいな、なんて個人的には思ってたりしますね。
そうですね。うん、割と社会保険労務士さんだと、制度としてやっぱ個人の制度になるんですね。うん、ところが、家計の相談とか住宅ローンの相談っていう形になると、ファイナンシャルプランナーが入ると、今度家族とか世帯全体の悩み事を引き受ける形になるので、少し話は大きくなるんですけども、うん、実はそこで、まあご主人が病気であって、で、奥さんがそこを見守ってる中で、今後どういうふうに家計回していくんだって言ったところの、うん、奥さんの側の、不安っていうのも解決につながったりっていうことがある。うん、まあ、あるいは、ご夫婦での話し合いが足りてないケースとか、うんうん、なかなかそういったこともあるので、やっぱりそういう、まあ、社会的苦痛っていうところ、うん、お金からの切り口ですけども、まあ、そういったところで、まあ、何かの話し合うきっかけになることは多々あります。
うんうん、
いや、本当に坂本さん、多分そのがん相談支援センターにも治療とお金っていうところで、やっぱりこのね、お金にまつわる困難だったり、課題だったりっていうのは、ちょっとこう自分たちだけでは何ともしようがないっていう部分も、やっぱりね、うん、あるのが現状だと思います。そういうお金にまつわる相談っていうのも、やっぱり寄せられますか、坂本さんのところに。
あ、もちろんです。やっぱりその、今、ケミさんもおっしゃってましたけども、例えばですけども、こう、ご主人との関係が最近うまくいかなくてっていうのが一番最初の言葉だったとしても、やっぱりそこに絡まっている問題って、やっぱり経済的なことの変化だったりだとか、また、それによって家族の中の複数の人間の働き方を変えざるを得ないんだけども、じゃあどれぐらい変えればいいのかとか、っていうことにやっぱり繋がっていったりするんですよね。で、やっぱそこに、専門家の目が入る。まあ、しかもそれは、これができてないからこうとかっていうよりは、ここの部分が今足りないから、ここの部分ちょっと ここの範囲まで頑張れるかなとかっていうような、実はですね、かなり具体的な助言があります。私一回立ち会った方なんか本当に家計簿をですね、丁寧につけて、それを可視化して、それに対して、ここすごくできてるよね。でもここのとこもうちょっとだけ頑張ろうねとか。あとそのご主人が病気で奥さんがちょっとだけ働く量を増やそうっていう時にも、もう目いっぱい頑張らなきゃいけないのか、自分は主人のケアのこともしなきゃいけない、子育てもしなきゃいけない、これ以上働くのかっていう時に、いや、ここまでの範囲の収入が増えればここ解決できますよねとかっていうような、彼こう構造的なお話をしてくださるので、皆さんやっぱり計画がしやすいので、そういう情報があると、ケミさん先ほどおっしゃったように、家族の中での話し合いもしやすくなりますよね。そういうことなのかなと思って、てたりするんですけど、
はい、本当に実はやっぱり治療中の方と具体的な話をするっていうのは、うん、まあご夫婦であってもやっぱり遠慮があったり、うん、あとまあ思いやりの一部としてやっぱり今こういう話を彼と話すのは酷かなとか、うん、こんな体調悪いのにこういう相談はできないなっていうようなことがあったり、まあ、あとは高齢の方であったら子供に迷惑かけたくないからっていうことで、もう自立されてる息子さん娘さんであっても自分が少し困ってることっていうのを世帯が別になってしまうとなかなか相談ができないというような状況があったりするので、本当にもうご家族間での相談っていうのは実は足元にあった問題ではあってもなかなか気づかないことがあって、まあ、こういったちょっと経済的な問題からそこからやっていくと意外とご家族内の力だけでもなんとか頑張れるというか、うん、状況が変わるケースっていうのは結構あるんじゃないかなとは思います、
うんうん、ちなみにこのがん制度ドッグなんですが、使いこなし方のヒントっていうのはケミさんありますか？
そうですね。まず治療をされる前か、あるいは治療始まった時に一度見ていただければいいかなとは思います。で、それからあと、働き方の状況が変わる。例えば、まあ、仕事に戻りたいとか、あと、仕事を辞めたい。それから仕事を辞めている人は仕事を探したいっていう時に見ていただければいいかなとは思います。で、具体的に言うとですね、例えば仕事を辞めるっていう選択肢をした時には、制度って一個だけじゃないんですね。もうたくさんの制度が絡み合ってくるところがあって、で、それぞれが、登場する時の名前が違うんですね、キーワードが。っていうところで、やっぱりなかなかその困っている状況、仕事を辞めた時に、辞めた後にどんな制度が使えるんだろうっていう困ってる状況と、で、それを支えることができる制度名っていうのは、これとこれとこれですよっていうところで、そういう、まあ、まず、ここで何かを全部調べるというよりは、キーワードを拾うというのが一つです。で、調べられることは、そのキーワードを使って、また、検索。深掘りしていくっていうのは多分おそらく今皆さんそんなに難しくないと思うんですね。で、キーワード知らないことが一番の難しいところで、キーワードさえ知っていただくのが、まあ、がん制度ドッグの一つの役割です。で、その次の役割としては、じゃあもっと詳しく知らなきゃいけないけれども、文字を読むのが苦手だ。っていう僕なんかもまさにそうなんですけども、もう文字を読むと頭がおかしくなりそうなぐらい混乱するんで、すごいエネルギーかかるんですけども、まあともかくそれであれば、まずは窓口に行って人に聞く。じゃあその窓口はどこなのかっていうところは、例えば所得税の問題であったら税務署ですよっていう、所得税の問題を役所に行って聞くって言ったらこれ的外れになってしまうので、うん、まずその制度のことがよくわからないけれども詳しくは聞きたいっていうことであれば窓口に行って人に聞く。で、それはまあ行くという形でもいいですし、電話でもいいと思うんですね。で、そこでまず人に聞くっていうところがその次のステップかなとは思います。で、まあ、次のステップに行った時に、じゃあ今度書類が出るとか、該当していれば、こういうふうにやっていくと制度使えますよっていう話であれば、その窓口の方に協力していただいて書類を作って届け出るっていう、そこまでが、頑張ってやっていただければなと思っているところですけども、まず私たちはもうその本当にファーストステップのところの役割をまずできればなと思ってます。
はい、今のお話伺って坂本さんいかがですか？
そうですね、やっぱりこう先ほども申し上げましたけども、こう制度のことってものすごくこう勇気を出して どこかに行かないと知れない、キーワードすら知れないっていうものではなくって、やっぱり自分がちょっと知りたいなって思った時に、網羅的に知れる存在として、がん制度ドックにアクセスができて、今、ケミさんがおっしゃったような、こう、プロセスをたどれるだとしたら、やっぱそれはすごくこう、身近な存在として、すごくありがたいなと思ってお伺いしてました。がん相談支援センターだとか、ソーシャルワーカーだとか、まあ、いわゆるその一般の病院のこう相談窓口とかって、やっぱりどうしても、患者さんや、市民の方から、本当に戸を叩いていいか迷ってしまったっていう声って、どうしても根強いんですよね。で、やっぱその、じゃあ、例えばその、我々も窓口の一つになれるんだと知ればですね、戸を叩いてみようっていう、声をかけてみようっていうようなきっかけに、がん制度ドックさんがなっていたら、やっぱそれはそれですごく嬉しいなと思いますし、っていう意味で、まあ、いろんな意味で、仕組み自体がですね、いい形で患者さんの背中を押すというか、一歩踏み出す、きっかけになる存在であり続けてほしいなと思いながら、改めて今日お話伺いました。
はい。本当に、がん相談支援センターと、がん制度ドックと、この二つを患者さんやご家族、そしてもちろん企業とか雇用する側も、なんかこう、上手にね、両方を利用させていただいて、うまくこう、カバーし合いながら、網羅して、すべてを学んだり、活用したり、できるような体制になっていくと、本当にいいなと、第三者として私も感じました。ということで、今回のゲストは、NPO 法人、がんと暮らしを考える会理事長、顕美拓也さんにお越しいただきました。顕美さん、お忙しいところ本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に、病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置。浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートします。また、それぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられ、くつろげる空間で安心して治療に専念できるよう、皆様をお迎えいたします。詳しくは、三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。
がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。高本さん、このね、がん制度ドックのお話今日伺いましたが、改めて私もね、試してみたんですけれども、自分ががんになったらと想定していろいろ入れてみて、でもやっぱりこう使い方、選択肢入れる中で悩むところもあったので、この辺ちょっと一緒にね、坂本さんみたいな方にサポートしていただきながら見られるといいなと改めて思いました。
そうですね、実際がん相談支援センターで私自身もやっぱり患者さんとお話しながら一緒に使うことってありますし、まあ、もしがん相談支援センターに行かれた時に全然こうそういう提示がなかったとしても、ちょっと自分でもこのサイトを見てたんだけれども、なんかうまく使いこなせなくってとか、なんかわからない箇所があって、一緒に見てもらえませんかっていう感じで、ちょっとこう持ち込んでいただくっていうのでもいいかなと思いながらお伺いしてました。ぜひご気軽にお声かけいただければなと思います、
そうですね。さて、次回は2年ぶりに改訂された肺がんガイドブックの改訂のポイントについてお送りします。番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。またこの番組は X 旧 Twitter アカウント、公式 LINE アカウント、 Instagram、 YouTube でも情報を発信しています。番組サイトからの登録をお願いします。そしてこの番組は Apple Podcast、 Spotify、 ラジオクラウド、 Audi などでも配信しています。がんと生きる、ご一緒したのは坂本鳩江さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は小賀良子でした。